皆さんこんばんは。南フランスアーデシネ在住の彩香です。この番組では元東京女子の私が体験するフランス生活での面白かったことや驚きを紹介している番組です。こんばんは。今日はちょうど今夜の7時です。11月の16日です。今日はまた旦那さんがいなくてお留守番なので一人でねゆっくりポルトっていう甘いワインを飲みながらくつろいで収録してます。今日あったことなんだけど、なんかめっちゃ田舎生活あるあるなのかなと思って結構、私的に笑えるので話したいんですけど、アーデシュ最近雨がすごい続いてて、もう土砂降りなんですよね、ここ数日で。別に変なことではないんだけど、でもそれにしても雨の降る多分降水量はすごい高いのかなと思います。でうちその一軒家に住んでるんだけど、夜さ今日の朝にかけてすごい土砂降りで、もうそれこそバケツひっくり返ってる状態で、もう音がもろにね、もう滝の中で寝てますみたいな、ベッドルームの上が屋根、直接屋根だからね。で結構怖くって、雷もあって、で旦那さんね、いないから一人で寝てるんですけど、遠くからさ、こう嵐がやってくるのとかも音でわかるんだよね。まだこっちは雨が降ってなくて、で、あ、やってくるみたいな、雷雲がゴロゴロ言いながらやってくる、あ、来た、あ、嵐の中に入ったっていう感じでさ、それがわかるんだけど、無意識の中でね、寝ながらそれをなんか聞きながら寝てるんだけど、それがさ結構長いしさ、なんか寝れなくなっちゃって、で今日の朝はまだコーチングの養成講座を受けてる途中なので、その講座って朝の7時から始まるんですよ、ね、で月に2回ぐらいあるんだけど、ね、だから朝の6時頃にいつも起きるのね。でうわー、いつも天気まあいいとこに住んでんのにさ、こういう風にピンポイントで悪天候の時にこうやって授業が当たるよなってすごい思って、なんでかっていうと停電したらインターネット Wi-Fi 使えなくなるじゃないですか。でその可能性めっちゃ大だなと思ってて、やっぱり雨がすごい降ったりとか、あと雷だよね、雷があると下の元の電源のなんていうの装置がさオフになって、スイッチが下に落ちてさ停電するわけで、もうそれがさ朝、その今日の朝4時半ぐらいにうっすらこの滝の中で寝ながら今何時だろうみたいな見た時に、うわー4時半ってことはさ絶対に今日講座中も滝かなみたいなとかさ、外に行って、そのソケットを上にレバーを上げるところが外のなんていうの、そうなんか物置みたいなところの中にあるから、あそこに行かないといけないのやだなみたいな感じでずっとぼーっとしながら思ってたんですよね。でそんな感じで今日は一日が始まって、で運よく私が起きたその6時過ぎの時は雨がちょうど止み終わってて、もう閑散としてたんですよ。こんなにも違うっていうぐらい、もういきなり滝の中から出て何にも音がない世界になって、なんかすごく異様で、それもなんか面白かったですね。で今日は無事に電気も自分でレバー上げたら戻ったから、そこからずっとねインターネットもつながって授業も無事全部、受けることができました。そんなアーデシュに住んでる私なんですけど、今私の旦那さんが今日から 日本に旅立ちまして、私抜きで旦那さんのお仕事の話を少しだけしようかな。うちの旦那さん旅行関係の仕事してて、フリーランスで仕事してるんだけど、旅行代理店のフリーランスとして働いてて、フランス人のお客さんにいろんな国のツアーを作って、販売するっていうツアーをしてて、っていうお仕事してて、でその中の国が日本とベトナムとラオスカンボジアオーストラリアとかなんですよ。で、もう日本すごい最近、まあここも私が移住してからずっとなんだけど、フランス人のお客さんから日本っていう国デスティネーションとしてもう大人気で、で、やっていて、今回は日本の和歌山に行くんですよ、1週間で。どういうことかっていうと、和歌山県がフランス人のお客さん観光客を来てほしいですというプロモーションをしてて、で、フランス人に、ね、ツアーを販売してくれるフランスの旅行代理店の人たちを、ま、招いて、和歌山ってこういうとこですよ、こういう温泉がありますよなりね、こういうホテルに泊まれますよ、高野山こんな感じですよとか、そういう風に旅行代理店の人たちをガイドして和歌山を販売してもらうという企画ですね。でこれ、英語だとファームトリップって言うんですけど、いろんな県にうちの旦那さんはそれでずっと行ってて、いろんな国もなんですけどで本当まあ、お仕事なのでね、大変なこともあるんだけど、まあ、旅行してただで旅行が、まあ、少なくともできると、まあタイトですけどね、タイトだし本当にお仕事だから遊びじゃないから旅行っていう感覚ではないと思うんだけど、日本に行きたくてしょうがなかったうちの旦那さんは今回ラッキーなことにですね日本行きが決まって、もう早速と行って行って出発しましたすごいよね。でこれでさ1週間後にまたフランスに帰ってきて、そこから1週間空いてベトナムに出発だからね超フットワーク軽いんですよね。なんか旅行っていうか、その海外に行くとかって本当に彼にとって何でもないことのようにやっていて、私はすごいなって本当に思うんだけど私もねそんなに若くないのにね、まあ、ということで私はまた一人でお留守番です。まあこのさ旦那さんがお仕事で出張、海外出張っていなくなるのって本当に年に5回ぐらいあるかなっていう感じなんですよ。まあだから私そのためにまあ大体少なくとも5日間ぐらいから2週間ぐらい一人で留守番するっていうのがすごいあって、でそれ移住してきてからずっとやってるから、なんかまあ慣れてはいるんだけど、常にさ夫婦2人の生活をしてるから、私すごい感じることなんだけど、なんか一人で暮らすのとかってやっぱりもう変な感じがすごいするんですよね。まあ寂しいっていうのがもちろんあって、前はそんなことなかったたんだけどな、日本に住んでた時はっていう風にすごい感じますね。なんか都会のさマンションに一人で、そんなに大きくないマンションに一人で暮らして、まあなんか都会の中でなんかこう雑多なガヤガヤしてるなんか都会でね中で住んでさ、そういうノイズの中で生活してるのと、こんなに田舎で誰もいないとこでこんなに大きいお家で自然に囲まれてさ静かなとこに暮らしてるのと、まあ訳が本当に違うんですけど、なんかそこを そういう風な2人の生活をしてることによって、なんか何をするのにも2人で夫婦でやってるなってすごい思って なんか本当に独立してる、独立して何かを行動するっていうことが本当にしなくなったなと思って、まあいいか悪いかは分かんないんだけど、まあ、私的にはまあ不安っちゃ不安だよね。まあ、ちょっとこの話するとダラダラした感じの話になっちゃうので、あの深掘りはしないんだけど、まあ楽しく夫婦でねやってるのでいいんだけどでさ、夫婦で夫婦じゃなくて、話したい話があったの忘れてました。この1週間くらいか、あのうちの旦那さんのお母さんがうちに遊びに来てて、で、まあ、別荘みたいな感じで使うというか、まあ、ゆっくりしに来るんですけど、で、今回旦那さんがいなくなってから、日本に出発してから、引き続き、2泊ぐらい引き続き、お母さんだけで泊まって、私と2人でなんていうの、このお家にいるみたいなことに初めてなって、完全に住んでるその一軒家の中で生活する環境は完全に分かれてるんですけど、私は自分たちがいつも暮らしてる生活エリアのところに1階と2階で住んでて、でその下の部屋のところに完全に独立してるキッチンとか全部ついてるエリアというか部屋があるから、そこにお母さんはいつも泊まるんですよ。だから、食事は一緒にするんだけど、朝とか完全に別々だし、まあ、独立して生活できるんですよね。で昨日、2人でアペロをして、もう旦那さん行っちゃったからアペロして、夕飯も食べて、まあ、2時間弱ぐらい2人で一緒に過ごしたんですよね。完全に2人でだけでこういう風に過ごすっていうのは本当初めてで、で、まあ、移住してから4年経って、それまでの間にね、いろいろなフランス語の困難とかいろいろあったか、あったし、まあ、ヨアのお父さんも病気でとかあったのでね、大変なことがたくさんあったんだけど、それでもなんていうのかな、ああこうやって今2人で話してなんか楽しく時を過ごすことができてるって、なんか私の中では、海外移住して海外生活してね、旦那さんの国にたまたまだけど来てね、ゼロからやってるフランス語で今こうやってお母さんと2人で楽しく過ごせてることって、なんかすごい当たり前なことじゃないなって思ったんですよね。なんか当たり前のことのようにすごくナチュラルなんだけど、だけどこの出来事というか状況はなんか自分の努力の賜物だなっていう風に、まあ、自分を褒めてあげようかなっていう風にすごい思いましたね。でお母さんもすごく頭のいい人で、英語もわかるし、79歳なんですけど、すごくなんか社交的で魅力的な人なんですよね。だから一緒にいて普通に楽しいし、話も尽きない。まあ私たちもともと相性がいいっていうのはあるんだけど、こうでもさ、私の中ではさ、やっぱり姑だしさ、どういう風になるのかなって、まあ、旦那さん別に何も面倒見なくていいんだよ、だけどママはあと2日間ぐらい残るらしいわみたいな感じで言ってたんだけど、だけどさ、そのいざ2人で夕飯食べましょうっていうさ時になったらさ、私はまあ結構緊張はするし、やっぱり姑だからそう、こう構えてはいたんだけど、だけど普通にやっぱりなんていうの、はい、じゃあ一緒に過ごしましょうってなったら、普通になんか友達といるようにはとはまではいかないんだけど、なんか普通に砕けて過ごせて、なんか言語の心配とか本当マジで一切なくて、 私のフランス語レベルもすごく上がったっていうのもあるし、やっぱり4年経ってフランス語レベルが相当上がってるのに自分でも気づくし、こうやって人が来てくれると、私すごく、まあ、流暢までいかないんだけど、こうフランス語がすごく口からどんどん出てくるようになってて、自分でも本当驚いてはいないか、なんかでもナチュラルだなっていうふうに思いますね、このフランス語を話してることが。だし、旦那さんとそのお母さんと3人でいつも、こうやってお母さんが来た時は過ごしてる時も、なんかやっぱり過ごす時間の質とか楽しさがやっぱり違いますよね、言語ができるようになるとね、これだけすごい、それはね3人で実感してて、こうしみじみ、なんかいやっぱりできるようになるとこう表情も違うし、なんか良かったよねみたいな感じで3人でなってさ、そうだよなってすごい思って、もう苦痛でしかなかったですからね昔、まあつい最近までだけど、まあここでも言ってもつい2年ぐらい前までなのかなっていうこともね、まあ乗り越えてたよね、言い方としてね、来てるから、あ、なんか乗り越えた先にはなんか普通の普通のことができるようになるのかみたいなのも海外生活のなんか醍醐味っていうかなのかな。で、普通にさ言語話せて、普通に日本語で話して、普通に日本で生活してるしてたことが奇跡だなって、こっちに移住した時すごい思いましたもんね、自分の母語だけどさ。いや、なんか言語をさ一つでも話せる、流暢に話せて人とコミュニケーションができることってこんなにもありがたいことなんだなっていうのはね、すごいね思ったんだよね、こっちに移住してきて。はい、まあいいんです、これはそんなに分かるっていう人は、外国語がことが喋れる、ちょっと喋れたりとかしないと分かんないことだと思うんで、全然共感とかはできないのが普通かなと思うので全然いいんですけど、はい、なのでちょっと感慨深いかなっていうようなねイベントが昨日あって、で普通に本当になんか楽しかったし、いや、なんか自分の中でいろいろ葛藤もあるからさ、なんかそこのところで一皮自然になんか流れてったかなみたいな感じに思いましたね。いやー、はい、ということで、なんとなく時間になったので一旦ここで今日は終わりたいと思います。聞いてくれてありがとう。じゃあまた次のエピソードで、バイバイ。